ルカの2章の今日は20節に焦点を当てたいと思いますので、まずこの言葉を皆さんでご一緒にお読みくださいませんか。ルカの2の20ご一緒に。はい、羊飼いたちはい、今日は全世界の目が会話桶に眠りたもう、キリストに集中されている日でありますけれども、今日私たちの思い巡らしの焦点を、この最初のクリスマスに立ち会った羊飼いたちに当てたいと導かれております。で、この中に御使いの話した通りであったと書いてあります。じゃあ御使いはどんなことを話したんだろうか、それからその通りだったということは具体的にどんなことだったんだろうか、この2点をお話をいたします。ついでながら、このルカの福音書について、コメントをしたいと思うんですけれども、第の この文であります。ルカはこの福音書を記すにあたってこのようなことを書いております。私も全てのことを初めから綿密に調べておりますから、あなたのためにテオピロという役人であります、高官であります、順序を立てて書いて差し上げるのが良いと思います。尊敬するテオピロ殿、それによってすでに教えを受けられた事柄が正確な事実であることをよく分かっていただきたいと思います。クリスマスの物語で、天使が出てきたり、あるいは賛美歌が歌われたり、まあいろんなことがございますので、何かある方々はこれはおとぎ話の一部じゃないのかというふうな印象を持っておられる方があるかもしれません。でもルカは、これは私が綿密にリサーチをした結果としてこの物語を書いてるんですよ。そしてその一つ一つは確かめられた事実ですよということを最初に書いております。いつ頃リサーチしたんでしょうか。それは想像の域を超えませんけれども、ルカの生涯をたどってみると、ルカはほとんどパウロとその行動を共にいたしました。第二次伝道旅行以来ずっとルカは一緒です。ほとんどそのパウロが処刑される直前まで一緒にいた人です。そして自由時間というものがあるとすると、紀元、56年から58年頃、約3年間パウロがローマの牢屋に入れられるまで、カイザリアというパレスチナの町でやはり交流って分かりますね、交流、捕まったまま処分も何も受けないでとどめられている、その交流期間が3年ありました。3年というのは随分無駄だなと思われるかもしれませんけれども、おそらくその期間ルカは現地調査をしたのではないかと思います。いろいろなところを訪ねて、そして、そのインタビューを聞いた中にはイエス様のお母さんであるマリアさんも入っていたんじゃないだろうか。そうしたことがこの詳しいクリスマス物語の基礎になったと思われます。さて、これは本題ではありません。クリスマスの夜、ベツレヘムの郊外で羊を守りながら野宿をしていた羊飼いたちに、御使い、天の使いが現れて驚くようなメッセージを伝えました。その内容が10節から12節でありますので、これもお読みしましょう。ルカ2の10から12、ご一緒にお読みくださいませんか。3、はい。御使いは彼らに、全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれ、 あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。ための印です。まあ4つにまとめてみますと、第1はこのグッドニュースというのは全ての民に及ぶということであります。一部の人だけを喜ばせるものではなくて、全ての民に喜びを与えるところのニュースである。もちろん第一義的にこの場合はイスラエルの民のことであります。彼らはどういう歴史をたどっていたかといいますと、紀元前6世紀、バビロンによって国が滅ぼされ、ほとんどの民族が根こそぎ連れて行かれました。これを捕囚と言います。その捕囚以来、彼はずっと苦しい中をたどってきました。バビロン帝国が滅びた後、ペルシャという国が起きました。ペルシャは比較的穏やかな、政策を取ってくれたんですけれども、その次に起きたギリシャ、アレクサンダー大王、これは期間は短いんですけれども、しかしこの辺をしっかりと抑える仕組みを作りました。そしてそのギリシャの後にローマが起きました。でローマは割合、鉄の支配を持って、あらゆる国をきちんと属国として、あるいは植民地として治めたのであります。税金もしっかりと取りました。そのような意味でこのイスラエル民族が非常に苦しみの中にあって、なんとかこの苦しみを逃れたい、そういう思いを持っていました。その逃れたいという気持ちが彼らの中にメシア待望、救い主がやがて来て私たちを救ってくれるという、そういう信仰がだんだんと人々の中に広がってまいりました。そのメシアが今来てくださったんですよというのがこのメッセージであります。そしてじゃあイスラエルのためだったら私たちは関係ないじゃないかとおっしゃる方があるかもしれません。けれども救いはイスラエルの民から始まって全世界に及ぶというのが旧約聖書のメッセージですから、これはこの民全体に及ぶ、そして全世界の民に及ぶところの素晴らしい知らせでありました。それでは2番目に、その内容はキリストが誕生されたということであります。でキリストという言葉はこれはギリシャ語のクリストスという言葉であります。意味は油を注がれたものという意味です。でヘブル語ではそれをメシアと言います。ですからどうかメシアとキリストは同じことを言ってる、ただ片っぽがヘブル語で片っぽがギリシャ語だという違いだけであります。ではなぜ油を注がれたものがそんなに大事なんだろうか。旧約聖書では3つの大切な職名、職に就くときに油を注ぎました。牛とかそういう角の中に油を入れまして、そしてその油をここからやるのです。実験はしません、スッと流れてしまいますから、ですから実験はしませんけれども、その油を注いでこの人が正式に王様になった、あるいは預言者になった、祭司になる、この3つの職目仕事に就くときに、その長の人が油を注いだのです。でこの油を注ぐというものが どうしてそんな大事なキリストという意味合いを持つようになったか、それはやがて来る救い主が王様でもあり、預言者でもあり、祭司でもある、その3つの職を一人の人間が兼ね備えたところの方が来る、この期待であります。実際主イエスキリストが来られた時に、彼はこの世の王として、もちろん武力を持った王様ではありませんが、神の国の王としておいでくださった。 預言者としておいでくださった。預言者というのは神の言葉を受けて語るものです。これが最終的な神の言葉だという言葉を持って人々にメッセージを述べ伝えました。彼は祭司でもあった。祭司というのは人々の罪のために動物を殺して犠牲を払って、そして神と人との間をつなげるところの仕事、これが祭司です。イエス様はご自分が人の命、あるいは他の動物の命を捧げるのではなくして、ご自分の命を十字架において捧げることによって、その贖いということを成し遂げてくださった。その意味において、この三つの職を兼ねたお方が来るということが大きな期待でありました。で、ここで一つ疑問があると思いますけれども、なぜこんな救い主の誕生というのは大きな意味を持った出来事が、名もない一介の羊飼いたち、貧しい人たちに与えられたんだろうかという疑問です。私もはっきりと答えを持っているわけではありません。おそらくこれらは偶然ではないということだけは確かです。神様のなさることに一切たまたまとか偶然ということはありません。意味を持っていたんだろうと思います。で、少し調べてみましたら、ユダヤ人の聖書学者でイーダーシャイムという人がイエス様の時代の風習ということを詳しく本に書いてあるものがございます。その中にこんなことが書いてあります。ベツレヘムの羊飼いというのは、そんじょそこらのということはいい、そんじょそこらの羊飼いではないんだ、特別な羊飼いたちだったということを彼は語っているんです。なぜかと言いますと、ベツレヘムっていうのはエルサレムからもう本当に数キロ離れたところですね。聖地旅行された方はお分かりと思いますけども、バスでもう15分かそこらの非常に近いところにあります。そしてそこは神殿で生贄に捧げるところの羊たちが集まってくる場所だったんだそうです。集結所ね。だってエルサレムというのは大都会ですから、そこに羊がワイワイワイワイいたんではちょっと生活ができません。ですからエルサレムに生贄に捧げるところの羊がこのベツレヘムで中間地点としてそこに集められて、それからこのエルサレムに一匹ずつというか送られていって犠牲になっていた、そういう場所だったと言われています。あ、なるほどと思います。ですからこの羊飼いたちはそういう羊を飼ってね、そしてたくさん毛を刈り取って、羊毛を作ったり、あるいはバーベキューかジンギスカンか何かをしようというような普通の羊飼いじゃなくて、神様に生贄として捧げる羊たちを集めているという特別な意識を持った羊飼いたちではなかっただろうかと、そのイーダーシャイムさんは語っています。なるほど、そうだと思います。もう一つ、この人たちがそんじょそこらの羊飼いではないことはもう一つ言えると思います。それは彼らの先祖であるところのダビデが、実は少年時代に彼らが飼っているベツレヘムの野原で羊を飼っていた。その羊飼い少年が出世をしてイスラエルの王様になったわけです、千年前。ですから彼らはそこで羊を飼いながらも、やがて私たちも出世してとは思わないでしょうけども、しかし私たちの先祖にはそんな偉い王様が出たんだ、そしてその偉い王様が少年時代にライオンと戦ったりクマと戦ったりしていた、その腹っぱがここだったんだというのは、そんな特別な意識も持っていたんではないだろうか。ですから彼らもメシアに対する待望の意識が強かったと私は思うのです。はい、 3番目、誕生が今日ダビデの町でということであります。将来ではなく今日であります。やがて生まれるよでもなく、近いうちにでもなく、あまり笑う人がいませんが、近いうちというのは意味がなくなったそうですが、いずれでもなく今日誕生したよ、今日誕生したんだ、これが天使たちのメッセージです。フレッシュなニュースです。今日誕生したんだ、だから遅れちゃいけないよという意味があったと思います。他の場所ではなく、何と書いてありますか？ダビデの町でと書いてあります。11節、今日ダビデの町であなた方のために。ダビデの町というのは今説明の中でお分かりでしょう。これはダビデの出身の町ということです。つまりベツレヘムということです。で、そんなに意味があったのかというと、あるんです。預言者のミカという人がこんな預言をしているんですね。ベツレヘムエフラタよ、あなたはユダの氏族の中で最も小さいものだが、あなたのうちから私のためにイスラエルの支配者になるものが出る。この支配者という言葉は羊飼いとも訳すことができる言葉です。その出ることは昔から、永遠の昔からの定めである。ミカという預言者が、このベツレヘムの町からイスラエルの指導者が出るよ、イスラエルを全羊を養うところの羊飼いが出るよということを予言をいたしました。この予言は忘れられていたでしょうか？東の博士たちが来た時に、ヘロデ王様のところに行って、救い主が生まれるのはどこでしょうかと聞いた時に、ヘロデ王様は知らなかったんですね。わしはそんなの知らんよ、そして聖書の学者を呼べと言って、それが分かったという記事がありますね。なんでヘロデは知らなかったんでしょう。彼は王様ではありましたけれども、ユダヤ人ではなかったんですね。イドマヤ人という外国人だったんです。ですからおそらく聖書のことをちゃんとは知らなかったんでしょう。そして聖書の学者たちを呼んできた時にそれが分かった。それじゃあ聖書の学者だけが知っていたのか。ヨハネでも見るとね、そうでもないということが分かるんです。ちょっと開いてみましょうかね。ヨハネの7-42、イエス様がメシアであるか否かという論争が起きていた時に、人々の間でこんな会話が出されていたということが書いてあります。ヨハネ 7-42、 ご一緒にお読みください。キリストはダビデの子孫から、またダビデがいたベツレヘムの村から出ると聖書が言っているではないか。これは聖書の学者が言っているのではなくて、人々が言っているんですから、ベツレヘムからメシアが生まれるということは一般的に知られていた事実だということがわかります。その意味でも、この主イエス様が今日ダビデの町でと言った時に、この羊飼いたちはものすごく興奮したと思うんです、ね、ここでもって羊飼いをしていた甲斐があったというような気持ちじゃなかったかと思います。やっとその時が来たんだ。彼は大きなこの知らせに驚きました。はい、では4番目、緑子は貝羽桶に眠っておられるということです。で、貝羽桶っていうのは多くのクリスマスカードとか劇などでは大体カゴが出てきますし、あるいはカゴでなくてももうちょっと上品な長方形の木でできた桶のような感じのね、そういうのが出てまいりますけれども、聖書を 調べてみますと、どうもそんなカゴでもなく、あるいは桶でもなく、これは洞窟に掘り刻まれたところの餌場、動物の餌場という感じだったようです。で、その時はロバというのが今でいう自家用車のような働きですね。ですからどこに行くにもロバに乗っていくわけです。で、宿屋さんというのはその駐車場が必要ですね。日本の今ホテルでもそうです。駐車場が必要ですから、それと同じアイデアで中ロバ場というのがありました。もっともね、駐車場の中は馬編ですよね。ですから昔は馬をつなぐところだったんですね、日本では。だから駐車場なんですけれども、でもこのイスラエルの人たちにとっては中馬場ではなくて中ロバ場で、その中ロバ場がホテルの、ホテルというか宿屋の、隅っこにちゃんとあったわけです。洞窟を掘り込んで雨がかからないように屋根をつけたりして、そしてその中ロバ場の奥の方に餌が置いてあって、それをロバが休んでる間に食べることができる、それがこの貝場桶ということの意味です。ですから私たちはしばしば馬小屋のイエス様、馬小屋のイエス様というけども、どうか私のこれから歌を作るんだったらロバ小屋のイエス様と変えたいと思ってるんですね。これも余談ですけれども、私はずっとケニアにおりました時に、イエス様はどこで生まれたかと聞くと 100% 馬小屋とは答えないで牛小屋だった。どっちが正しいのか分かりませんが、私はロバ小屋と信じております。で、そこに眠っている、これが印だとおっしゃった。印っていうのはですね、尋常ではない様子、これが印ということです。つまり病院で生まれた子供、昔は病院なんかなかったでしょうけども、だったならば探しにくかったと思います。彼らはベツレヘムの野原にいたわけです。これからベツレヘムの町へ行って、今晩生まれた赤ちゃんどこにいますかって言ったって、何丁目何番地一つもありませんし、探しようがない。ベツレヘムの人たちをしらみつぶしに探していくわけにはいきません。でも貝場桶に眠っている赤ちゃんがいるよ、これがあなたたちが見つけやすい印ですよって時にすぐにわかるわけです。ちょっと聞いてみて、これに宿屋さんのロバ小屋がありませんか、そこで今晩生まれたような赤ちゃんがありませんかって言ったら、もう小さな町ですから、あの辺すぐに分かりやすいわけですね。彼らが一晩中探し回ったとは書いてません。探し当てたと書いてありますから、ですから場所が分かりやすかったんでしょうね。私たちの救い主が最も貧しい貝場桶の中に眠っておられる、もちろんそれは見つけやすい印であるとともに、もう一つ私たちにとっては神がいかに私たちのためにへり下ってくださったかという印でもあります。さて、このメッセージを聞いたところの羊飼いたちは直ちに行動いたしました。彼らはこう言いました、15節のところですね。さあベツレヘムに行って、主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見てこよう。互いに話し合った。1時間以上話したとは思いません。彼は話し合った、そしてすぐに結論に到達した。行こう。じゃあ羊たちはどうするかとか、皆さんどうしたと思いますか。全部ゾロゾロ連れて行ったと思いますか。おそらく大変な数の羊を見守っていたから、私の想像ではクリスマスの劇なんかではね、みんな羊が一緒にやってくるんですけれども、まあ羊飼いたちだけがやってきたんじゃないかな。来たとしても可愛い羊だけが 大変だからといって抱えてきたのかもしれませんが、多くの羊たちは残ったんじゃないかなと思います。そうすると留守番がいますよね。いや、あの A と B とあなた留守番しなさい、他が行こう、まあ、こんな話し合いがなされたんでしょう。ともかく彼らは緑子を探し当てた。私のこの、B のところで1と2と3は少しシーザーに似たセリフであります。シーザーはガリア戦記でリポートを送りました。非常に簡潔なリポート。行った、見た、勝った。いいですね。皆さんの会社でもこんな簡潔な報告があったらどうでしょうか。まあそれちょっと真似してるんですが、彼らは行って、そして何時間も経たないうちにここだと見つけることができた。そして彼らはその場所にいたところのヨセフとマリアと、そしておそらく彼が訪ね歩いているうちに何事が起きたんだ、と思ってみんな目をこすりながらやってきた近所のおじさんやおばさん、あるいは宿屋のおばさんもいたかもしれません。その人たちがふーっと集まってきた中で、私はたちはこういう知らせを聞いたんですよ。今日ダビデの町で救い主キリストがお生まれになったというリポートを聞いたんです。その印は会話桶だったんですという話をしました。人々の反応はどうだったでしょうか。18節、羊飼いの話したことに驚いたと書いてあります。この驚いたには二通りあると思います。そんなバカなことが起きるものか、ちょっとこれは荒唐無稽じゃないのかという驚き、あるいは本当にそのことを信じて喜んで驚いた人と、二通りあったんじゃないかなと思います。マリアはどうだったんでしょうか。マリアはどっちにも組みしないで、これらのことをすべて心に収めて思いを巡らしていた。神様はどんなことを語ってくださるんだろうなと思いながら、何にも言わないでマリアはその時静かに思いにふけっているようだった。羊飼いたちが確認したことは何でしょうか。まず緑子が今日生まれたということ、昨日でもなく一昨日でもなく今日生まれた緑子であるということ、そしてこの貝羽桶に眠っている、しかもこのベツレヘムの町、ダビデの町で生まれた、それも彼にとっては驚きだったと思います。なぜ彼はヨセフとマリアに聞いたと思います。あんたたちどこの人。ナザレ、ナザレってずっと北の方じゃない、なんでこんなところにいるの。それはちょうどカイザル、シーザーの命令によって私たちはみんな自分の出身地で戸籍登録をしなければならないから旅をしてきたんですよ。ああなるほど、彼らは救い主がベツレヘムで生まれなければならないこと、そしてそのためにローマの皇帝であるところのカイザル、アウグストが命令を発して全世界の民を動かして、ここに彼らが たまたまと言いましょうか、旅でやってきたこと、そしてそこで赤ちゃんを産んだこと、それらの一つ一つが天使が語ったことと同じことだ、告知の通りだ、ということはここに眠っている赤ちゃんは確かに外から見ると普通の赤ちゃんのようだけれども、これは神が使わせてくださった救い主だ、キリストだということを彼らは確信をいたしました。そして神様はなんと真実なお方であろうか、私たちに約束を与えてくださったことをその通り成就してくださる神の真実さを心から賛美をしました。そしてその方をおそらく大声で歌を歌いながら帰っていったと思います。どんな歌だったと思いますか。わかりませんけれども、当時の歌といえば詩編です。詩編に節をつけて歌ったと思います。 主は私たちの羊飼い、私たちは乏しいことがない、そんな歌を歌ったのかもしれません。主は私たちのために救い主を送ってくださった、今日、あなた方のために緑が生まれた、その詩編を賛美したのかもしれません。わかりませんけれども、ともかくその詩編を彼らは大声を上げながら賛美をしながら野原に帰っていったのであります。もう一度20節をお読みしたいと思います。羊飼いたちは見聞きしたことが全部御使いの話の通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。私たちはこんな奇跡的な出来事にぶつかってはいないかもしれません。毎日毎日の変わらない出来事であるかもしれません。けれども私たちはこのことを信じています。神の語ってくださったお約束は全て成就するということが、このクリスマス物語の大切なメッセージです。主が語ってくださったことは何一つ欠けることなく成就する、そのことが私たちの人生にも起きているということを皆さんは信じられますか？いやー、ちょっと信じられないような、いろんなことが起きちゃって辛い気持ちの方が大きいと思われる方があるかもしれませんけれども、主は私たちのために最善の計画を持って全てのことを愛働きて益としてくださるところのお方だと聖書のお約束があります。一見どうしてこんな道を通らなきゃいけないんだろうか、こんな辛いところを通らなきゃいけないんだろうか、病の中を通らなきゃいけないんだろうか、人々からいじめられるようなそういう辛い思いをするんだろうかと疑問に思うことであったとしても、神を愛する者、すなわちその御旨によって召されたる者のためには全てのことを神は働いて益としてくださる。ですから私たちの生涯の全ての一コマ一コマの中に神が働いておられ、御言葉が成就しているということを確信したいものだと思います。お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、全部御使いの話の通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。私たちの生涯の全ての出来事、時としてはどうしてこんなことかと疑問に思ってしまい、あるいはつぶやいてしまうことさえありますが、しかしそれらのことが全部愛働いて益となる道であることを私たちは御言葉を通して信じております。感謝です。あなたをあがめつつ、あなたを賛美しつつ、この羊飼いたちと共に家路に帰るものとさせてください。皆によってお祈りをいたします。アーメン。